ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
コリント人への手紙の第1を読み進めています。テーマは信仰者のゴールはどこにあるのだろうか、そのテーマです。このコリント人への手紙第1の中でパウロは自分の歩みを信仰の競争に例えて、ゴールのわからないような競争はしていないと言っています。あちらに走りこちらに走り、やたらめったら走り回って、いつかどこかでゴールに行き着けばいい、そんな走り方はしていないと言うんです。ゴールを目指して一直線にどうにかそこにたどり着こうと、そこを目当てに走っていると言います。では信仰のゴールとは一体どこにあるのでしょうか。私たちは何を目当てに歩んでいるのでしょうか。わからないけれども、とにかくあれをやりこれをやり、そうしていつかどこかで神様に迎えられるならばいいなという、そんな歩みをしていないでしょうか。一体私たちは何をし、どこに向かっていこうとしているのでしょうか。今日の箇所を通しても私たちはその信仰の行き着く先をご一緒に思い描きたいと願うんです。この手紙はコリントの教会に向けて書き送られていました。コリントという場所は特別な場所です。地理的に東と西とに港を抱え、南北に渡る主要な道路が走り、その半島を北へ南へ移動するときには必ずそこを通らなければなりませんでした。ですから多くの人が行き来し、そこに集い、寝泊まりをし、商売をし、関わりを持って歩む、そういう町でした。町の中には多種多様な人たちが様々にいました。定住をしているものもあれば、一時的に来たものもいます。どこからから連れてこられたものもあれば、自分から進んでここに来た者たちもいます。そうして彼らは、そこで雑多な人々の中で、イエス・キリストに出会った者たちが、キリストの体なる教会を形成するようになっていったのです。そんなことですので、町の様子をそのまま表して、教会も多種多様な人たちの集まりになっていました。これはある意味、今までの宗教の常識で言えば考えにくいことでした。というのは、それまでの宗教は人種や文化というものに深く根付いており、ですから、そのものを信じているのは基本的にあの人たち、あの言葉の人たち、あの地域の人たちとくくられる存在であったんです。ところが、イエス・キリストはすべての人の主である。ユダヤ人も異邦人もなく、男も女もなく、老いも若きもなく、すべてのものがと言ったとき、教会はその通りそのまま社会の縮図として多種多様な人々の構成になっていきました。そのコリントの教会の中で分裂や分派、争いがあるというので、パウロは心を痛めてこの手紙を書き送ることにしたわけです。何がそんなに違っていたというのでしょうか。コリントの教会は様々な指導者によって指導された経緯を持つ教会でもありました。パウロが来て宣教したその教会でもあります。続いてアポロという人物がやってきて彼らを指導してもくれました。ペテロもまたここを訪れて少なからぬ影響を及ぼしました。あちらからこちらから有力なクリスチャンたちが集まってきて、そうして一つの集まりを形成するようにもなっています。そんな中で、あれが違う、これが違う、私は誰につく、彼につくというふうな仲間内でのグループ分け、そんなものが始まっていったようにも記されています。その他にも、社会的な立場の違いというものもありました。ある者は裕福に商売をして人を抱える方の人たちでした。ある人たちはそこで使える方の奴隷としての立場でした。男性、女性もまた入り混じっての群れになっていました。老いも若きもそこに集い合っています。ギリシャの文化に慣れ親しんだ方から来た人もいれば、ユダヤの伝統、習慣の中に歩んでいた人たちもいました。 おそらくそこには外交的な人もいれば内向的な人もいたでしょう。じっくり落ち着いて行動をする人もいれば、パッと新しいことに飛びつく人たちもいたに違いありません。個人の性格や情熱を持てるもの、関心、興味、その人の生まれ育ち、伝統、文化、背景、その人が今置かれている立場、社会的な歩み、すべてが違う者たちが集まっていきながら、一つの群れを形成していく。違うだけであれば本来は問題にはならないわけです。しかしそれを、そのことを受け止めるよりも、大きく受け止めたり、小さく受け止めたりすることによって、そのことの中に不都合が生じてくることになります。自分の与えられているもの、置かれているところ、歩んでいる歩みを大きく見積もることも少なく見積もることも、人が歩んでいることを大きく見積もることも小さく見積もることも、実はその中に様々な良くないものを生み出すことになりました。例えば、私が自分の持っているものを大きく見たとしましょう。私はこんなにも持っているんだ。そして人のこともまたその人が持っているものよりも多く見積もるとしましょう。そうすると何が生まれるか。競争が生まれます。私の方がもっと、あの人よりももっとと競争をしてお互いに競い合うことが生まれてくるでしょう。私のものを大きく見積もり、相手のものを小さく見積もるとどうなるか。人を見下すことが始まります。私はこんなにも多くのものを豊かに素晴らしく与えられている。あの人はあんだけしか持っていない。なんだあんな人は。これが立場が逆転するとしましょうか。私が自分のものを小さく見て、相手のものを大きく見るとしたら、何が今度は起こるかというと、自己卑下が始まります。どうせ私なんか何も持っていないんだから、あの人はいいな、あんなにも持っていて、妬ましく、羨ましく思えてくるでしょう。自分の存在が小さく小さく思えてきます。そして自分の存在の小ささを覚え、相手の存在も小さいというふうに考えていくと何が起こるか。傷の舐め合いが起こってきます。そして足の引っ張り合いが起こってきます。私たちはどうせこんなものですもんね。あなたここから抜け出けして何か自分だけいいことに預かっちゃダメですよ。私たちは仲間ですもんね。と、泥沼の中での傷の舐め合いが始まります。自分を大きく見ることも小さく見ることも、相手を大きく見ることも小さく見ることも、何かしらの不都合を生んでくるわけです。それが共同体という単位になったときに、お互いの間に分裂や分派や争いといった形でそれが現れてきます。パウロはそのことに心を痛めました。だから今日の形を書き送って、あなた方は一つの御霊を飲んで歩んでいるのではないかというんです。十二章を少し遡る形で読んで進めていきましょう。十二章の最初のところには、誰も聖霊によるのでなければイエスを主と呼ぶことができない。翻って言えば、あなた方がイエスは主であると、イエスはキリストであると受け止めて共に歩み始めたというのは、同じ御霊をいただいて歩み始めたのではないか。確かに、御霊の働きにはいろいろの種類がある。四節です。しかし御霊は同じ御霊である。その御霊が私たちを働かせる奉仕には、確かにいろいろな種類がある。でも主は同じ主である。働きにはいろいろな種類があるけれども、神はすべての人の中ですべての働きをなさる。同じ神である。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、これは霊的な知恵という意味です。ある人には御霊によって知識の言葉が与えられ、これは考えていく中で与えられてくる論理的な答えです。ある人には同じ御霊によって信仰が与えられ、ある人には同じ御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には異言の賜物が与えられ、ある人には予言の賜物が与え、ある人には解き明かしの賜物が与えられ。その現れ方は皆違うけれども、同じ御霊がそれをお与えになったのではないか。私たちは、同じ御霊にあって歩んでいる者たちになった。その例えを、キリストの体で表します。体は一つです。 多くの部分があります。手は手の役割を、足は足の役割をします。しかし、その違う部分一つ一つがつなぎ合わさって一つの体を形成しています。その体は一つです。おのおのの違いはあれども一つの体を成している。俺、同じように。私たちは一人一人それぞれ与えられているもの、置かれている状況、御霊の現れは違う。違うけれども、同じ御霊によって、同じキリストにある歩みを共にしているのではないか。その様子を、パウロはこの二つの特徴ある言葉で記します。18節です。神は、御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださった。神は、御心に従ってこれを備えられたのだ。この点でバラバラな、めちゃくちゃに見えるような一人一人の違いは、結果的にそうなってしまった。あるものは成功し、傑作だけれども、あるものは出来損ないね。まあ、ピンからキリまでいろいろあるよ、それは、っていう、そういう話ではないというんです。神は、御心に従って、お一人お一人をそのように与えてくださった。それは、たまたま偶然、こうなってしまったという話ではなく、神が御心のままにされたのだ。その御心というのは、神様の意図です。デザインです。思いです。計画です。こうしよう。そうデザインされて、計画をして、そう備えられて、そう導かれて、私を、今あるこの私へと、神は成してくださった。それは、神の御心に従った違いなのだと言います。許容されるべき仕方ない教会にはいろんな人がいるからね。まあ困った人もいるし、というふうなことではないんだというんです。おのおのの違いは、その現れは、神が御心のままに、そう、この体なるものに違いとして与えてくださった、備えてくださった、尊ぶべきものだ、喜ばれるべきものだ、尊重されるべきものだ、大切にされるべきものだというんです。そのことを私たちは、まず自分自身のこととして受け入れたいと思います。私は、結果として残念ながらこうなってしまって生きているのではない。私はこのように生かされるべく導かれてきたのだ。神は御心のままに私にこのような歩みを備え、与えてきてくださったのだということ。またそれは他の人に対しても同じです。それが大きく見積もりすぎることもなく、小さく見積もりすぎることもなくという意味です。神が私にそれを与えたことの意図、デザイン、思い、計画をそのまま受け止めること。相手にしてもそうです。自分にしてもそうです。そしてもう一つ。7節のところに、皆の益となるために、おののに皆様の現れが与えられていますと出てきます。皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられている。それは、私が自分の歩みを歩んで満足してよかったというためだけではないというんですね。私の歩みが私の歩みとして果たされていくとき、私自身が喜びに満たされ感謝をし、ああよかった、こういう歩みができてという、同時に、そのことが皆の益になる。私の周りにいる人にとっても、あなたがそう歩んでくれているおかげで私たちは、と、そういう歩みになるように与えられているんだ。誰か一人が突出して満足をして、後の人はその犠牲者となって歩むために違いがあるのではない。誰が勝ち、誰が負けということを決める歩みをしているのではない。私たちは一人一人が果たされていくことによって、お互いが益を得る。あなたが 100% あなたの歩みを全うしてくれることに、私の 100% の歩みもまた、喜び祝うものとなっている。おのおのに、皆の益になるためにこれが与えられているのだと言います。そのようにして私たちは、 キリストの体の各々一人一人がその機関として歩みを備えられ導かれ与えられているということ、そのことに立って歩むならば、コリントの教会の人たち、あなた方が今相手を大きく見積もったり小さく見積もったり、自分を大きく見積もったり小さく見積もったりして、お互いの間で争ったりグループ分けをしたり競い合ったりする、そのことのなんと愚かなことだろうか。あなた方は同じ御霊に預かって、おのおのにその別れを、あたわ、現れを生きているのではないか。二つのチャレンジを最後にしたいと思います。一つは、あなたはキリストに連なって御霊の現れを生きていますかということです。私たちはそれぞれに自分に与えられた個性や人生を生きようとします。確かにそれは尊いことであり大切なことです。しかし、それをイエス・キリストを抜きにして、与えられている御霊を抜きにして、自分自身の力だけで自分の人生を実現しようとすることに限界があることを、私たちは知らなければなりません。それは言ってみれば、どこに行き着くのかわからない一生懸命競争を、あちらへ向かって走り、こちらへ向かって走り、こちらが違えばあちらに向かってと、いつかどうにか自分の完成に近づけばいいなと、やたらめったら歩むようなものでしょう。キリストにあって与えられている歩みを全うするために私たちは生かされています。神が私に与えた歩みを生きるために私たちは生きています。その命をお与えになった。その命を神のもとへと導かれようとしている。そのキリストにある命を全うすべく心の内に御霊を与えられている。その歩みを歩み通したいと思うんです。それゆえに、まずお聞きしたい言葉、ご自分の中で確認していただきたいのは、私は神にあってこのキリストにある御霊にある歩みを歩んでいるだろうかということです。まだイエス・キリストを自分の救い主として受け入れることができないでいる、そういう時、そういう中で、でも本当のことを言うと、自分の人生は何にあり、どこに向かうのか、この命を与えた神に向かって、その命を全うすべく生きるのが本来であろうと、少なからずお気づきになっているのではないでしょうか。そしてその歩みをことごとく実現し導こうとするのがイエス・キリストの救いの御業であり、御霊の助けの中に生きる歩みです。ぜひあなたの人生をキリストにあるものとして歩み始めていただきたい。これが一つ目のチャレンジです。二つ目は、すでにイエス・キリストにあって歩み始めている方々、御霊をいただいてそれぞれの歩みに立っていらっしゃる方々、あなたはご自分の歩みを大きく見積もりすぎたり小さく見積もりすぎたりしていませんか。神があなたに与えた通りをぜひ受け取っていただきたいと思うんです。神があなたに与えた通りの大きさと価値と期待と喜びを持って受け止めていただきたいんです。自分が自分をどう見るか、この不甲斐ない愚かな罪深い自分をどう見るか、それでも人と比べたら何がしかの誇るところがあると思えるこの自分を一体どう受け取るのか、人との比較ではありません。自分がそれをどう思うかでもありません。神様があなたに何を与え導いておられるのかを、この聖書に書かれている 原理と原則との中から自分に当てはめて受け取っていただきたいと思うんです。そしてその歩みがことごとく果たされていくように。なおも与えていただいている御霊の助けをいただいて、ご一緒に歩んでまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。